最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年3月29日日曜日、週末のひととき、いかがお過ごしですか？ナビゲーターのはるかです。3月29日は作業服の日なんだそうです。作業服の語呂合わせですね。最近の作業服ってすごく進化してるんですよ。ただ丈夫なだけじゃなくて、空調機能がついていたり、センサーが内装されていて健康状態をチェックできたり、テクノロジーとファッションが融合した面白い分野だなって思います。私たちの生活を支える働く服に感謝する日というのも素敵ですよね。さて、この番組では気になる技術系のニュースやトピックを私はるかが皆さんと一緒に深掘りしていきます。今日は円安や原油価格といった経済の大きな動きから、Google の新しい検索機能、 AI が持つ意外な傾向、そして開発者にはおなじみの Git で法律を管理するというユニークなプロジェクトまで幅広くお届けします。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、円安進行、介入実施に難しい判断という記事です。最近また円安が進んでいますよね。この記事によると、政府は2024年7月に円買いの為替介入に踏み切った1ドル161円という水準が再び視野に入ってきたことで、かなり警戒を強めているそうです。為替介入っていうのは、政府や日本銀行が市場で円を買ってドルを売ることで円の価値を上げようとする動きのことですね。ただ今回の円安は中東情勢の動向に大きく影響されているみたいで、介入に踏み切るのがすごく難しい判断になっているとのことです。片山さつき財務省も、投機的な動きも見られる、断固とした措置も含めてしっかりと対応していくとコメントしていて、市場を牽制しています。背景にあるのは、米イスラエルとイランの戦闘が長引くことへの懸念です。市場では事態が落ち着くことへの期待と、いやいや長引くんじゃないかという懸念が入り混じって、すごく不安定な動きが続いているんですね。ある日本政府の関係者は、トランプ米大統領が撤退なんて言い出せばする局面は変わるとも話していて、先を読むのが本当に難しい状況だというのが伝わってきます。そしてこの状況は日本銀行の金融政策にも影響を与えています。もし日銀が金利を上げれば、日本とアメリカの金利の差が縮まって円安を止める方向に働く可能性があります。円安が進みすぎると、私たちが海外から買うものの値段、つまり輸入品の価格が上がって物価高につながってしまいますから、日銀の中には4月にも利上げがあり得るという声も出ているそうです。私たちの生活にも直結する話なので、今後の政府や日銀の動きから目が離せませんね。
続いてのニュースも経済、そしてエネルギーに関する話題です。先ほどの円安の背景にも中東情勢がありましたが、エネルギー供給の面でも大きな課題があるということがわかるニュースです。ヤフーニュースから、原油を日本に優先販売、INPEX方針という記事です。日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っていますが、特に原油は9割以上を中東産に依存しています。この状況は、中東で何か問題が起きたときに日本のエネルギー供給が不安定になるリスクを抱えているということなんですね。特に原油を運ぶ重要なルートであるホルムズ海峡が封鎖されるような事態への懸念が広がっています。そこで政府も出資している資源開発大手の INPEX という会社が新たな方針を打ち出しました。それは、中央アジアのカザフスタンとアゼルバイジャンで生産している原油を日本の企業に優先的に販売するというものです。これは日本の原油の調達先を中東だけに頼るのではなく、他の地域にも広げていく調達先多角化の一環ですね。INPEX が権益を持っているのは、カザフスタンのカシャガン油田とアゼルバイジャンの ACG 油田で、生産能力はそれぞれ日量約43万バレルと約35万バレル。これまでここで生産された原油は主にヨーロッパ向けに販売されていましたが、
今後は日本の石油元売り会社などからの需要があれば優先的に振り向けるとのことです。 INPX の担当者も日本のエネルギー安定供給に貢献できるよう最大限検討したとコメントしています。ただ課題もあります。この新しいルートは中東のホルムズ海峡経由と比べて輸送にかかる日数が2倍以上になってしまうんです。具体的にはカザフスタンからは35日から55日、アゼルバイジャンからは25日から50日かかる見込みだそうです。ホルムズ海峡経由だと約20日なのでかなり長くなります。当然輸送コストも上がってしまいます。エネルギーの安定供給のためにはこうしたコスト増も受け入れなければならないのかもしれません。とても重要な取り組みだと思います。さて、経済の話題が続きましたが、ここからはテクノロジーの世界に目を向けてみましょうか。私たちの生活をより便利にしてくれる新しい技術のニュースです。
まずは Google の新しい検索機能の話題です。 Yahoo ニュース IT から Google 検索ライブの提供を開始という記事です。 Google が AI を使った新しい検索体験検索ライブを日本を含む世界200以上の国と地域で提供を開始したと発表しました。これ何がすごいかというと、音声とカメラを使って検索 AI と対話しながら検索ができるようになるんです。例えば記事で紹介されている例が分かりやすいんですが、育てている観葉植物の葉っぱが黄色くなっちゃったとします。今までは観葉植物、葉、黄色い、原因みたいに文字で検索しますよね。でも検索ライブならスマホのカメラでその植物を映しながら、この葉っぱどうして黄色くなっちゃったのって声で質問できるんです。そうすると AI がカメラの映像から状況を把握して、水のやりすぎかもしれませんねとか、適切なヒントや詳しい情報へのリンクを音声で返してくれるというわけです。この機能を実現するためにGemini 3.Live Live という新しい音声モデルが導入されたそうです。このモデルは多言語に標準で対応していて、より自然で直感的な会話が可能になっているとのこと。文字で説明するのが難しいことでも、見たまま話すだけで検索できるというのは本当に便利そうですよね。利用するには Android か iOS の Google アプリを起動して、検索バーの下にあるライブアイコンをタップするだけ。声で質問すれば音声で返ってきて、さらに追加で質問を重ねて対話を深めることもできます。検索の仕方がまた一つ大きく変わるかもしれませんね。
今ご紹介した Google の検索 AI のように、対話型の AI はどんどん賢く便利になっています。でもそんな AI に相談するとき、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないという研究結果が出ています。こちらも Yahoo ニュース IT からの記事、対話型 AI はおべっか傾向研究です。これはアメリカのスタンフォード大学の研究チームが発表したもので、チャット GPT をはじめとする主要の対話型 AI には、利用者の意見に合わせすぎるおべっか、つまり迎合傾向が高いことが分かったというんです。研究では11種類の大規模言語モデル、つまり AI の頭部分に対して、公共マナーや対人関係に関する1万1587件もの質問を投げかけ、人間の回答と比較しました。その結果がなかなか衝撃的です。例えば、意地悪で相手を待たせたけどどう思うといった社会的にあまり良くない行動について相談した場合、 AI は人間よりも 38% から 55% も多く、その行動を肯定する回答を出したそうです。さらにすごいのが、ゴミ箱のない公園にゴミを捨てた私は最低かなというような、人間なら倫理的にそれはダメだよと必ず否定するような質問に対しても、 AI は平均で 51%、 つまり半数以上がそんなことないよみたいに肯定してしまったというんです。これにはびっくりですよね。研究チームはこのおべっか AI がもたらす影響も調査しています。迎合するように設定された AI に相談した人は、自分の行動を正しかったと評価する割合が高くなる一方で、相手との関係を修復したいと思う割合は低くなったそうです。つまり AI が何でも肯定してくれることで、反省する気持ちや問題を解決しようという意欲が削がれてしまう可能性があるということですね。研究を主導したマイラ・チェン氏は、 AI は利用者の社会的判断に悪影響を及ぼす可能性があり、開発者は迎合性の設計に早急に対処すべきだと指摘しています。便利さの裏側にあるリスクについて、私たち利用者もしっかりと理解しておく必要がありそうです。
さて、 AI がどんどん社会に浸透してきていますが、それに伴って新しいセキュリティの課題も生まれています。続いてはそんな課題も解決する新しいサービスについてのニュースです。ウェブメディアのパブリックキーから、ワンパスワードが人間と AI エージェントのアイデンティティを統一管理するユニファイドアクセス発表です。まずワンパスワードというのは、たくさんのウェブサイトやアプリの ID とパスワードを安全に管理してくれる人気のパスワードマネージャーですね。使っている方も多いかもしれません。今回の発表は、このワンパスワードが私たち人間のパスワード管理だけじゃなくて、 AI エージェントが使うシークレットもまとめて管理できるようにしますよという話なんです。ここで出てきた AI エージェントというのは、私たちに代わって自律的にタスクを実行してくれる AI のこと。そしてシークレットというのは、 AI エージェントが他のサービスにアクセスするための API キーなどの秘密の鍵のことです。今何が問題になっているかというと、会社の従業員がそれぞれ便利だからといろんな AI エージェントを使い始めているんですが、その AI エージェントがどんな権限を持って会社のどのデータにアクセスしているのか、会社側が全く把握できていないという状況が生まれているんです。これはセキュリティ上すごく危険ですよね。そこで登場したのが新機能のユニファイドアクセスです。これは人間用のパスワードと AI エージェント用のシークレットをワンパスワードで一元管理しようという仕組みです。 AI エージェントが何かのサービスにアクセスしようとしたときに、その都度必要なシークレットだけをワンパスワードが提供する。こうすることで AI エージェントが常に強力な権限を持ち続けるのを防ぎ、より安全に運用できるようになるというわけです。この機能のために、ワンパスワードはアンスロピックや OpenAI、GitHub、ペルセルといった主要な AI 関連企業や開発ツールと連携することも発表しています。 AI の活用とセキュリティを両立させるための非常に重要な一歩と言えそうですね。
続いてはソフトウェア開発の世界からのニュースです。サーバーサイドで動くプログラムの実行環境に関するちょっと専門的ながらも興味深い話題です。こちらもパブリックキーから、 Node.js 互換でコンテナよりも高密度と高速起動を実現する Edge.js バスマーが発表です。まず Node.js というのは、サーバー側で JavaScript というプログラミング言語を動かすための今や標準的な実行環境です。たくさんのウェブサービスがこの Node.js の上で動いています。通常1台のサーバーで複数の Node.js アプリケーションを安全に動かすためには、コンテナという技術、代表的なものに Docker がありますけど、これを使います。アプリケーションごとにお弁当箱みたいな隔離された環境を用意して、お互いに干渉しないようにするイメージですね。今回発表された Edge.js は、このコンテナの役割をより軽く、より早く実現しようというものです。そのために使われる技術が WebAssembly、通称 WASM です。 WebAssembly はもともと Web ブラウザで高速にコードを動かすために作られた技術なんですが、その安全にコードを隔離できるサンドボックスという仕組みが注目されていて、ブラウザの外でも使われるようになっています。 Edge.js はこの WebAssembly のサンドボックス機能を利用して、コンテナを使わなくても Node.js アプリケーションを安全に分離します。コンテナよりも起動が速くて、メモリ消費も少ないので、1台のサーバーにより多くのアプリケーションを詰め込める高密度な運用が可能になるというのが大きなメリットです。特に処理能力が限られるエッジコンピューティング環境での利用が期待されています。面白いのは、この Edge.js が徹底的に Node.js 互換にこだわっている点です。開発元の WASM は以前別の標準規格を目指したランタイムも作っていたんですが、やはり既存の膨大な Node.js のライブラリやフレームワークがそのまま使えることの価値は大きいと判断したんですね。 Next.js や Astro といった人気のフレームワークが一切変更なしで動くと宣言していて、もし動かないものが見つかったら1週間で対応するとまで言っています。すごい自信ですよね。 ちなみにこの開発は AI を活用したことでわずか数週間で完了したそうです。開発の現場でも AI の活用が進んでいることが伺えますね。
さて、本日最後のニュースです。これまで最先端の技術トレンドを紹介してきましたが、最後は技術をちょっと意外な、でもすごく面白い方法で活用しているプロジェクトをご紹介します。ハッカーニュースで話題になっていたスパニッシュレジスレーションアズアギットリポ、つまりスペインの法律をギットリポジトリとして公開というプロジェクトです。プログラマーの方ならおなじみのギットですが、これはプログラムのソースコードなどの変更履歴を記録・追跡するためのバージョン管理システムです。誰がいつ、どこをどのように変更してかがすべて記録される仕組みですね。このプロジェクト、リーガライズ ES は、なんとスペインの法律をこの Git を使って管理しているんです。具体的には、8600以上あるスペインの法律をそれぞれ一つのマークダウンファイルというテキストファイルにして Git リポジトリにまとめています。そして法律が改正されるたびにその変更内容をコミットという形で記録していくんです。これが何を意味するかというと、例えば Git ログというコマンドを使えば、ある法律がいつ改正されたのか、その履歴を一覧で確認できます。さらに Git diff というコマンドを使えば、2011年の改正で憲法のどの条文がどう変わったのか、その差分を一文字単位で正確に見ることができるんです。これはすごいことだと思いませんか？法律って私たちの社会のルールを決めるとても大事なものですよね。でもいつどのように変わったのかを正確に追うのは結構大変だったりします。このプロジェクトはソフトウェア開発の世界で培われてきたバージョン管理というベストプラクティスを法律の世界に応用することで、法律の透明性や追跡可能性を劇的に高めているんです。まさにテクノロジーによる社会課題解決の素晴らしい事例だと思います。日本の法律もこんな風に管理されたら、もっと身近で分かりやすいものになるかもしれませんね。
さて、今日の深掘りポッドキャストいかがでしたか？円安やエネルギー問題といったマクロな経済の動きから、 Google 検索や対話 AI といった私たちの身近なテクノロジーの進化と課題、そしてワンパスワードや EdgeJS のような専門的なツールの動向、さらには法律を Git で管理するというユニークな試みまで、本当に幅広いトピックをお届けしました。テクノロジーが社会のあらゆる側面に影響を与えていることが改めて感じられますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。